皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はまず何を勉強すればよいのかというお話です。本当に今ミニバブル状態にこう市場もなってるわけですけども、まあ、金利がどんどん上がっていっちゃってですね、いやこれはすごいですね。いよいよもう、企業も国も資金調達ができない時代が来てんですね。そうするとこれどっかで株暴落してきますから、まあそうなってからまあ大騒ぎだと言ってても始まらないわけで、逆に言えばまあ今の時期にですね、これからどうするかっていうことをねよく考えておかないとですね、なかなかその時になると大変じゃないかなと思うんですね。まあ何を勉強すればよいかというお話ですけども、もう一つの放送でも言いましたけども、まずはじめに哲学とか思想の勉強っていうのがですね、どうしても大事になっていくんですよね。これどうして大事かと言いますとね、ぜひ皆さんですね、日本再生チャンネルの YouTube のですね、日本再生チャンネルにあります、私が集めました、なんとかね、お気に入りの画像をね、ぜひ見ていただきたいと思うんですよ。いろんなものがそこに出てますから。例えばそこにですね、いわゆる素晴らしい経営をしている会社の例がいくつか出ております。みんな食品とかバグジーとかですね、あるいはアメリカでヘルスケア部門でね、アメリカの経営品質賞、マルコム・ボルドリッチ賞をもらった、そういう会社の CEO の発言が出てますね。それ聞いていただいたら、ご自身が勤めている組織の CEO の発言とね、ぜひ比べてみていただきたいと思うんです。まあ、お勤めの会社がですね、ほぼ同じような内容でありましたらね、これはすごい会社にお勤めだと思った方がいいと思います。しかしね、こういうことがあると思います。どうも自分の勤めてる組織のトップと言ってることがどうも違うようだ。どうも今言ってる会社のトップっていうのは、どうもなんか流行を追いかけた言葉しか言わない。あるいは二言目には儲かるような話しか言わない。要するに話の中にこの奥行きがない。例えばもう、会社のですね、利益、損得離れたんじゃ何もこの人話できないんじゃないかっていう人がやってる会社の場合は、これはちょっと大変だなと思った方がいいと思いますね。こういう時にね、未来を作ることはね、そういうリーダーにはなかなかこう難しいんですね。で、実際に今お話したですね、イナ食品とかバグジーだとか、アメリカの経営品質賞を受賞した会社のリーダーの話を聞いてると、もっと大きなものがそこで感じると思うんですね。いわゆる成長する組織っていうどんな組織かってわかると思うんですね。成長する組織って何も売上をですね、毎月叩き出している組織とは限らないですね。売上利益を増やしているだけの会社とは限らないですね。むしろその裏側にですね、利益や売上をどんどん上げられる裏側に何があるのかというところが一番大事なところでありまして、やっぱりもう、今の時代はですね、本当に思いを形にするような会社でないと、なかなか難しいんですね。で、その何を大切に思って経営をしているのか、それをね、ぜひね、ご自身で聞いてみていただきたいと思うんですね。多分ですね、ご自身が今、勤めてる組織がノーメントビー玉の組織になっちゃってるとしたらですね、そういう方々は、そういう会社の話を聞くとですね、非常に、まあ、違うものを感じると思います。最初はですね、こんな綺麗事で経営ができるのかと思うかもしれません。しかし実際に経営をして、素晴らしい業績を出しているんです。その現実を目にしたときですね、どういう経営に切り替えればいいのかも、だんだん分かってくると思うんですね。ですからまずやっぱりですね、経営の裏側にある哲学、どんな思いで経営すれば物事は成功するのかということをですね、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。で、それを見るとですね、やっぱりその、トップリーダーがそう言ってるようなその言葉をですね、やっぱ社内でどんどん勉強していかないとダメだっていうことがお分かりいただけると思います。もう20年ぐらい前からになりますけども、まあその、ヨーロッパでもアメリカでも韓国なんかでもそうだと思いますけども、素晴らしい会社っていうのは、やっぱりリーダーシップ教育をちゃんとやってるんですね。様々な種類のリーダーシップ教育あって、日本でもですね、なんかこうあるんですよ。でもね、あれ全部ね、マネージメントの研修なんですね。 例えば組織をですね、縦から横にすると言って、なんかフラットな組織なんて言いますかね、形だけフラットで頭の中は全然フラットになってないんですよね。誰の言うことを聞いてなんて言ってね、要するに全部統制でものを考えてるんですね。で、そこにあるのはね、自分の利益をいかにね、拡大させるかだけなんですよね。違うんですよね。それ要するにですね、市場の競りみたいにですね、ね、そのみんなが寄ってたかってですね、誰の利益一番になるかと、オークションみたいなことやるっていうのは横型組織っていうものは根本できないんですね。まあ、そういうのもやっぱり実際にですね、ご自身がそういう本物の横型組織って横型のその人々の雰囲気がわからないと、なんかよくわかんないんじゃないかと思いますんで、まあ、景品市場とかね、だとか、今言った素晴らしい経営とかやってる会社ってのは、そういうことができてる会社ですから、ぜひその雰囲気を感じ取っていただいて、あ、こんな雰囲気になればなんか成功するのかな、ということをですね、一つ知っていただきたいと思うんですね。それから、物事が終わりになる時の様子っていうのもですね、この日本再生、チャンネルの YouTube の中にはたくさん今収録して置いてありますので、物事が終わりになる時の様子っていうのをね、ぜひ皆さんよくですね勉強していただきたいと思うんですね。やっぱりそれはですね、ものすごく急速に最後進むんですね。もうあれを人間の手で止めることはできないんですね。例えばチャウセスク大統領って昔いましたよね。ルーマニアでものすごい威張り腐ってて、大変な抑圧をやってた人なんですけども、この人最後要するに殺されるんですね。撃ち殺されて死ぬんですけども、その撃ち殺されて死ぬとこのテレビをね、市民が見て喜んでる映像もそこにありますね。やっぱりね、死んで人々が喜ぶような生き方はね、しない方がいいと思いますね。たとえ国家の元首だっても。で、その人が最後そのね、殺される前にいろいろ抗弁するんですが、まあその言葉になってないと言えばなってないんだけども、もうやっぱり、何でも言うんだよね。口から出まかせに何でも言うんですよね。ああなるほど、こうやって何でも言って口から出まかせに言って権力を維持していたんだなーってことよくわかりますね。それからその革命の第一歩はですね、そのバルコニーに出て演説してるとこから始まるんですね。演説してるときにそのまあ、聴衆がたくさんいるんですが、後ろの方で、なんかその、ものすごいその、ヤジが始まるんですよ。なんかその、ピーピーピーピー笛を鳴らすようなヤジが始まるんですね。それでこのチャウセスクが、びっくりしちゃって演説を途中で止めるんですよ。あれが革命の始まりだったんですね。だからこの、意外なところから全てこう始まるんですよね。意外なところから全て始まるんだってこともですね、よくわかると思います。それからニクソンのね、いわゆるニクソンショックの時の発言ですけども、その内容を聞くとわかるのは、相当前からいろいろ準備してんだろうということなんですね。なまち、その、金とドルの交換停止だけじゃなくて 10% の輸入課徴金とかですね、いろんな話をしています。ですから、あれは相当前から準備をしていたんだろうということがですね、やっぱりよくわかるんですね。まあ、そういうことを見るとですね、やっぱこの終わりとあると同時に新しい始まりでもありますから、やっぱり世の中にたくましい人がいてね、その次をどうしようかって考えてる人もやっぱりちゃんといるんだってことですね。それがある時までは全くわかんないんだけど、ある瞬間からはその現実が誰の目にも明らかな形で出てくるんですね。だから終わりというのはまさに始めでもあるっていうことが、あんなビデオを見ていてもわかると思います。それから世界大恐慌の時のフランクリン・ルーズベルト大統領の演説なんかもいくつか中に入れてあります。で、この世界大恐慌の悲惨さのビデオなんかもね、あります。いわゆる恐慌っていうのは来るとこう、できるとこう、あれですね、行列ができるんですね。なぜかというと安くて手に入るからですね。無料で手に入るからです。今でもですね、無料だとか安いっていうとむちゃくちゃ行列ができるでしょう。あれはね、その恐慌の時らしいやり方な、姿なんですね。その美味しいから行列ができるっていうよりも、安いから行列ができるっていうのは結構今増えてきましたよね。安いものむちゃくちゃ安いからね。あるいはタダだからつって、あれなんか本当にね、そのビデオを見ていただくとわかります。アメリカの恐慌の時の姿が出てますけども、本当にそんな感じなんだよね。やっぱりこう殺伐として、で失業者ってみんなですね、ネクタイ締めてるんですよ。ネクタイ締めてちゃんと背広着てんですね、失業者というのは。今の時代とあまり変わらないんじゃないかと思います。 それから地方がものすごく衰退する、やられちゃうんですね。それでダストボールと言いましてですね、あの農地が荒廃して、その砂が、その土がその風で巻き上げられて、ものすごいこのサンドストーム、砂嵐を起こすんですね。その映像なんかもあのありますんで、ですからもうあんなのが来るとですね、本当にあの農地もですね、破壊されてしまって、何もなくなっちゃうんですね。で、道端にこの座りこけてるですね、家族だとか、そんな人たちの姿が出てきますよ。要するに、あの時アメリカはですね、フランクリン・ルーズベルト大統領がね、そういう本当に途端の苦しみをしている人たちを救うべく行動したんですね。で、その、言ってみれば、本当の、なんて言いますかね、貧しい人たちを救うという、その努力がですね、第二次世界大戦でアメリカを勝利に導いたんだと思いますよ。で、日本とかドイツはその途端の苦しみの中で、むしろ国家の統制を強化して、統制で乗り切ろうとしたんですね。だから人々の観覧辛苦に報いるってことはなかったですよね。だからそういうやっぱり最後のこのね、最後のその国の力の違いというのはね、みんながその気になってね、何かの目的のために行動するか、あるいは人がですね、もう恐怖に怯えて何か突き動かされてるか、この違いなんですね。恐怖を突きつけられてやる仕事にろくな仕事はありませんからね。だから今回もそうなんですね。企業もそうでしょ。その改めて会社の中でうまくいかない人たちをどうするかという議論よりも、早くどうやったらクビにできるかを先に議論してますでしょ。で、残った人たちは統制すると、これはもう戦前のドイツや日本と同じですよ。そのままおかしくなっていきますよ。しかしね、その素晴らしい経営をしているような会社というのは、人をサポートするということを非常に丁寧にやりますよね。だからあのフランクリン・ルーズベルトがやったニューディールの後のですね、アメリカのようにだんだんなっていくんですね。だから本当にね、そういう原理というのはですね、昔も今も何にも変わってませんから、そのやっぱりああいう昔のね、当時の映像を見ていただきまして、なるほど、こんな形で人々は復興していったんだろうな、こんな状況からよく立ち直ったもんだなと、どうやったら立ち直るんだろうというふうに考えていただくと非常にいいと思いますよ。市場に任しとけば成功するなんてことは全くないですよね。それからその中にもう一つですね、あれは戦争中の記録映画だと思うんですが、日本の潜水艦の中の訓練の様子をですね、収録したものがあるんです。これ結構何本に分かれてるんですが、そのうちの一本なんですが、面白いんですね。潜水艦の運航はですね、ものすごく難しいんだと。一挙手一投足、科学的に考えないとうまくいかんのだと。だからその取材している記者がですね、こういう科学技術を誰でも使えるようになることがですね、国防のもといであるみたいなことをね、こう言ってんだね、しみじみと。あれすごく大事なことでですね、やっぱりその日本も戦争中はですね、鬼畜武衛だとかいろいろ言いましたがね、自然科学に対するですね、まあ冷静な頭だけはね、まあ、比較的最後まで失わなかったんですよね。自然科学はね、否定はしなかったんですよ。弾が当たったらね、落ちると。落ちる飛行機がけしからんでことはあんま言わなかったんで、弾が当たれば落ちるということだけは認めていたわけで、まあ、科学技術はちゃんとね、こう、守ってましたね。原理はね、尊重してましたね。しかし今のね、この政治でも経営でも見てくださいよ。もうとにかくですね、金はない。しかしちゃんとやれと。金はないけど仕事はしろと。飯は食わなくてもちゃんと仕事はしろと。コストも高くて売り上げも減る。どうすればいいんだ。何としてでも利益を出すとかですね。バカなことばっかり言うわけですよね。フィナンシャルタイムズなんかにもこの間面白い記事載っていて、最近先進国はみんなですね、大人が子供じみたことばっかり言うから困るんだと。子供がですね、お母さんにね、パンにつけるのをジャムにするか、コンデンスミルクにするか、二つに一つ選べと言われてるのは両方欲しいと言ってるのと同じだと。何言ってんだと。減税をする。しかし社会保障を拡大すると。そんなこと同時にできるわけねえだろうと。フィナンシャルタイムズに、こうね、半分怒ったような記事で、皮肉ったような記事が載ってましたけどね。ああいうのやっぱりですね、原理がわかんないとそういうこと言っちゃうんですね。要するにこの数字はごまかせと。中国と同じですよ。中国で最大の問題は腐敗じゃないんですよ。腐敗の事実が露見することが問題なんですね。いくら腐敗が起きたって国は潰れない。だけど腐敗の事実が露見すると国は潰れる。だから大切なことは腐敗をやめることではなくて、腐敗をバレないようにすることだ。まあこれが基本的に中国の多くの人たちの ね、金持ってる連中と考えてることでしょ。同じことはやっぱり日本のですね、愚かな経営者なんかも考えてる人たちがいるんだね。これ絶対ありえないですよね、政治なんかでも。やっぱりこの世の原理ってのはありましてね、無茶をすれば必ずそれ歪みが来るんですね。で、潜水艦もですね、上手にこのバラストのですね、水を調整しないとですね、ただのその、鉄の塊って言ったかな、みたいなもんになっちゃって沈んじゃうんだよって書いたんですね。だから水雷庁がですね、非常に緻密な調整をしてあれ運航してるんですよ、ということをこう、ね、その実際にこのビデオを回しながら言ってんだね。やっぱそうなんだよね。そういうこの熟練の技というものがあって初めてね、この世は回るんであります。熟練の技のないところに何もこの世は回らないんであります。ボタン一つ押して物事が動くなんてことはね、この世にありえないわけであります。必ずそのボタンの裏側でいろんなことやってる人がいるわけで、ですからそういうことをですね、少し日本もですね、今のリーダーたちはね、しっかり学ばないといけませんですよ。あの戦争だってちゃんとああやってね、冷静に潜水艦を運航する人たちがいて、まあ、最後はね、敗北で終わりましたけども、まあ物事動いてたんだということはね、しっかり勉強してもらわないといけないと思いますね。あと同時にその昔のね、その古い記録映像も残ってるんですよ。昭和の初期のね、昭和10年ぐらいの日本の街並みとか、あるいはその旧満州のね、満州に作った新しい日本の街並みとかね、まあ今もいくつかね、そういうもの残ってますけども、やっぱり一つ言えるのは、明治の時代からずっとね、西洋人の真似をするところから入ってって、で、新しい世代になったんですね、昭和の初めでございますから。で、新しい世代になってきて、古い日本のものと、それからこの新しい西洋のものをいかに融合させるかということで、新しい街ができていくんですよね。旧満州に作った道なんかの道路だとか建物だとか、あるいはその住宅なんかの映像がありますから見ていただきたいと思うんですが、新しいね、首都を作るんだと。京都の東だから東京でしょ。で、新しい京都だから新京って昔呼んでたんですね。で、旧市街地の隣に新市街地を作るわけですよ。そのなんかね、こう発想がそこによく出てますね。すなわちこの、それはその街がね、いいか悪いかとかいう議論じゃなくて、なんかこれだけ自信を持って我々は新しい街を作ったんだと、作りたいんだという人たちのこの、キャンパスに絵を描くような場所が当時あったんですよね。だからまあ満州はね、作って全部中国に取られておしまいになっちゃいましたけども、しかしその時にいろんな人々がいろんな新しい体験をして、成功体験をして、それが戦後の日本づくりに随分活かされましたね。だからその今やってる組織がどんなにね、まあ先がないものにしろですね、やっぱりその中でどれだけその、まあ成功体験を積むかっていうことがものすごく大事なことです。やっぱりね、世の中世代の交代とともにね、新しい価値観が広がっていくんです。ですからその新しい価値観でできるだけのことをやってみるという、そういうチャンスの場がないとね、人はあっという間に年を取ってしまうんですよね。だから本当にね、今から見ても面白いような建築だとか街づくりがですね、当時満州や日本でもなされてましてね、デザインなんか見ても非常にこの、まあ、当時の人たちの思いというのが、ね、よく伝わってきますよね。まあ日本も、今の日本もね、それなりにこのデザインなんかに関してはね、うまくいってる部分もまああるってことはあると思うんですけども、やっぱりもう少しですね、新しいその21世紀に対するもっとポジティブなイメージがないとダメだね。なんとなくこう逃げ回るようなイメージって言いますかね、なんか怖いようなイメージを持ってちゃダメで、本当に21世紀の安心してる人々が生きるっていうことのイメージをですね、もっと固めていただいて、もっと明るくね、明るくあったかいそのデザインだとかね、街づくりだとか物づくりだとかしてもらわないといけませんね。今ちょっと不安にかられたですね、神経症的ななんかね、ちょっと不安定な雰囲気をですね、こうなんか感じるんだと思うんですよね。まあ、見ていただけますと当時もう少しですね、安定した雰囲気があったんじゃないかなという気がしますね。まあ私もこういろいろ教育という仕事やってますけどもね、やっぱりこの音声もそうですが、動画なんかで当時の映像をね、見るとね、それはやっぱり随分違うんじゃないかなと思いますね。で、そういうのを見ながらですね、その同時代の人たち、同じようなですね、この状況に追い込まれた人たちに対するですね、思いをですね、非常に強く持っていただきたいと思うんですね。まあ、日本の場合ですね、とにかく今までの古い日本、古代日本、それから東洋、西洋、この3つを融合させたですね、本物の日本文明というのは今我々は地方を中心に横型で これから作っていかなきゃいけないんだと思うんです。で、本当に売れるものをとにかくその地域ごとに作って、加工度をどんどん上げていって、世界に売っていく。しかもそれはですね、ただ一つの商品で売るんじゃなくて、全体として、これが我々の考える21世紀社会だという、21世紀の具体的な街なんだ、田舎なんだという、全体構想の中のこの部品を売るというような形で作っていかないとね、全体成功しないんですね。まあそういう本格的なですね、街づくりも、日本再生もいよいよやんなきゃなんない時になってきてますから、ぜひ皆さんですね、一度その動画を見ていただいて、勉強していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。まず何を勉強すればよいのかということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。